なたのハッピーの作り方。
こんにちは、ウェラボの岡田です。
こんにちは、ヒーリングサロンチュマムオーナーの小見田由紀子です。
小見田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は自分が自分を幸せにするというテーマで、ね、お話しいただいたんですが、やっぱりいろんなところをね、自分で感じていただいて、それで取り組んでいただくのがいいんですよね。
そうですね。もう自分でやっぱりこう感じる力とか考える力っていうのはすごく大切だと思っていて、それを自分でこう感じて考えていくことで、自分の幸せはいくらでも作れると思います。
はい。それでは今回はどういったテーマでお話しいただけるでしょうか。
そうですね。今回はその幸せの作り方ではないんですけど、私は3人の娘を育てていて、それぞれまあ個性的な子なんですけど、そういう中で今のこういう仕事を始めようと思って、まあラジオのお仕事でも、こう世の中の人が幸せに生きていけるように、明るい未来を子供に託せるようにと思ってやってきてるんですが、今日はそんな子供たちと会話してる内容で、本当今の子供たちって当たり前に学校に通っているようですが、教育について私たちでは考えられないようなことを考えてたりとかするので、そういう子供たちと話していたことをちょっと話せたらいいかなと思います。
ぜひご紹介いただければと思います。はい。
そうなんですよ。うちね、もうそもそも子供が学校に行ってない。
あ、そうなんですか。
はい。長女はもう、
今おいくつなんです
か？今もう二十歳超えて成人してるんですけど、長女はね、もうこの学校制度っていうものに全くこう馴染めず、小学校3年生の時に一回学校に行けなくなって、まあでもその時は校長先生がすごくいい方で、学校には戻ったんですけど、中学はもう中学2年生から無登校のまま卒業して、で、高校は自分がこの学校なら行けるっていう学校を見つけてきて、無事にこう楽しくお友達もできて、こう旅行とかも行ってって卒業してるんですけど、また3人いる中の真ん中の子はまあ結構自分を生きていて、自分を幸せに生きていて、まあ自分の思うように大学まで今通っているんですけど、3番目がね、ここまた中学に入ったんですけど、私にはこの学校は合わないっていう一言を残して、で、ゴールデンウィーク明けから学校に行かなくなり、まあ、そんな状況もあり、結構子供たちとね、教育についてとか、人生まではいかないけど、なんでじゃあ学校行くんだとか、その学校行くには自分たちが生きていくために、その学校ってどういうことで必要なんだみたいな話を、日々、しているので、
お子さんとじゃあされ、そういう話をされるんですね。
そんな中でちょっと出てきた、私にとってはびっくりみたいなことを、こう、でもそれは皆さんがこう幸せになるために、こう、今からでもちょっとそういう感じで視点を変えて考えていってもらってもいいのかなって思うので、シェアしたいかなと思います。
はい。で、例えばどういったことをお話しされてるんですかね。
まずね、最初にこう出てきたのは、娘がね、学校行かないって言って最初に出てきたのは、なんで生まれてから20年間の間にギュッて私たちは学校っていうものの中に生かされなきゃいけないんだって言ったんですね。で、それは学校に行きたくないっていうことなのかなと思ったら、例えに出てきたのが、だってキンちゃん今大学通ってるじゃん、あのおじいちゃんなのに。えってまず聞いてて思ったですよね。そしたら、なんで小学校、中学校って6年間、3年間って決まってるのって言われて。で、そしたらちょっとお姉ちゃんが入ってきて、それわかる。私もちょっと遅れてる方だったから、6年生ぐらいで3年生ぐらいの授業をがっつりやりたいなって思ったんだよねっていう。ああ、そっちかと思って。つまり、本人たちが言ってるのは、今興味を持っているのはこの学習だから、この学習を今ここで教えてもらいたいと思ってるんですよね。だから1年生から6年生までって、1年生では足し算引き算やる、2年生では九九やる、3年生では割り算が入って算数とかだとね、決まってるんだけど、でも私九九やる前に割り算やりたいとか、そういうこう、 まず基本の足し算とかは教えてもらってやっていても、その後の応用の部分とかは、図形は6年生でやりたかったなとか、はい、あ、そういうのがあるんだなって思って。だから学びたいことを学びたい時期に学ばせてもらえる学校ってどうしてないんだっていうことを言い始めたんですね。
そういう発想なんですね。
そういう発想なんです。だからなんで6年間しかないの小学校だったら。なんで中学校3年間しかないの、もっと長い期間通えて自分のやりたいこと、学びたいこと、知りたいことがその学年に入れるようだったらよかったなって。だから1年生の勉強をずっとやってたかったら、1年生2年とかやってもいいじゃん。なんで1年で1年生が終わって、次2年生になんなきゃいけないのっていう、そういう疑問だったんですね、まず出てきたのが。
やっぱりそれぞれ人によってね、いろいろ、ペースもあるし、やりたいことの興味とかもあるので、それを確率的に、この学年はこれとかっていうところに、違和感を持ってるっていう。
違和感を持ってるんです。で、まあ今までね、お話ししてきたように、違和感を持つってすごく大切で。
そうですよね。
その違和感を思いっきり表に出して、学校ってどうなのよ、みたいなことを言っているんですよね、うちの子たちは。で、別に勉強したくないわけでもないし、はい、学校に行きたくないわけでもないんですね。中にはね、今、不登校の子はみんな学校行きたくないのかなとか、学校っていう環境がダメなのかなってあると思うんですけど、うち、長女なんかは多分学校っていう環境がダメだったんです。はい、だから選んだ高校は、通信制の学校なんですけど、
はい、
屋久島に本校があって、はい、サポート校が日本全国にあるような学校で、で、そのサポート校も普通に高校の教室みたいに通いたい子だったら、午前中のクラスだったら一クラス30人ぐらいのクラスがあって、はい、その中で先生が授業しますよっていうクラスがあったり、
はい、
午後から5、6人の少人数のクラスがあって、5、6人の少人数が、まあ、先生と一緒にいろんなことを勉強しますよっていうクラスがあって、個別だったら個別の子がクラスがあって、で、通信オンリーでやりたい子は通信だけで学校来なくていいっていうこうクラスが選べる、
はい、
で、私は午後の少人数のクラスだったら多分通えると思う。で、少人数のクラスで通ってても一人になりたかったら一人にしてくれるみたいな、そういうこう選択ができる学校だったんですね。
はい、
だから通えたし、実際スクーリングで屋久島にも行かなくちゃいけなかったんですけど、もう一週間がっつり一人で飛行機乗って行けたりとか、家から出られない学校に行けないっていう子が、やっぱその環境が整うと別に学びたいわけくないわけでもないし、学校に行きたくないわけでもなかったので、環境がちゃんとその自分が求めている環境だと学ぶこともできるし、動くこともできるっていう状況だったんですね。
だから、それを感じると、やっぱり自分のその違和感に対して素直に何か行動されてるのかなっていう感じですよね。
そうですね。なんか、確かにうちの子供たちはその違和感をものすごくこう感じて、違和感を感じるともう動かないみたいな感じにはなっていたので、その自分が違和感を感じない場所、時間、スペースみたいなのを探していく。今回もそうですね。
はい、
私にはこの学校は合わないって。自分で選んだ学校なのにと思ったんですけど、そしたらもう他の学校見に行くんですよね。他の学校の友達とお話しする。で、私はこっちの学校の方が楽しいはずだって言うんですよ。なのでそっちの学校に転校したいって言ったんですね。転校か、今の教育制度の義務教育の中じゃ大変だけど、ちょっと頑張ってみるままみたいな感じになったんですけど、だからちゃんとその自分の違和感を感じているから、うちの子たちは自分が行きたい場所をちゃんと選択できてるんだなって思うし、教育に対してもいろんな違和感を感じているので、その、やっぱり違和感を出すっていうことは大切なことなんだな、自分をこう、生きていくために、自分らしく生きていくために大切なことなんだなってすごく会話をしてて思うんですよね。
なかなかね、今それを出しづらい世の中の
気持ちも、世の中だと思う、
はい、でもそれをしっかり出していくっていうのはね、結構勇気もいるかもしれないですけど、それをね、行動に移してるっていうのがすごいですね。
で、この違和感を感じれないものを作っていったのは、まあ批判するつもりはないんですけど、やっぱりこう戦後から変わらずやってきている教育制度だと思うので、 で、今いろんなところでいろんな先生や、そういう教育関係の人たちがいろんなこう学校の形を作ってくれていて、ああ、今教育が変わる時なんだなとも思っているんですが、その今変化にある教育の中で違和感を感じている子どもたちってすごく多くて、で、うちの子どもたちだけじゃないと思うんですよね。話が合う子どもたちもいたり、やっぱりこう違和感を感じて体調を崩す子も多かったり、で、最近はそういう子もうちのサロンには来るようになっているので、なんか、そこの違和感を感じた時に、こう、それを口に出せる環境をご家庭や地域では作ってほしいなって私は思っていて、なんか、言える人がいれば、子供はその違和感を出せるので、なんとかその場をこう、自分なりに次どうするかって考えやすくなる。でもその口に出せないで、前にもお話したように、こう、みんなと一緒だからみんな思ってるんだよね。だから私もこれでいいんだって思っちゃうと、その中にズブってはまって、体調悪いこととかも気づけなくなっちゃうので、なんか、
ね、親とか、その教師とかも、みんなやってるんだからっていうふうな言いがちですよね。
言いがちじゃないですか。
それだから、あなたも一緒にやりなさいみたいな感じでなりがちなので、そうするとどんどん押さえつけるような方向になりますけど、でもそれを聞き入れてくれる、やっぱりそういった場があれば
いいかなって。そうですね。今だんだん増えてるとは思いますし、まあ、お母さんたちの意識も変わってきて、なんか別に、私の子もね、娘の友達でも、あ、いいんじゃないもう、休みたかったら休んで、それがさ、ひなちゃんらしいよね、その子らしいよね、みたいな言ってくれるお母さんもいるし、同じようにもう体調悪そうだから休ませちゃったんだよね、って、留守番させてるけど、私お茶しに来ちゃった、みたいなお母さんもいたりとか、する。
はい、
なんか心配するだけじゃなくて、ちゃんとその子の思いを、組んであげて、話を聞いてあげて、あ、でも大丈夫だよね、それならねって、信頼して置いてこられる環境みたいな。子供って信頼してもらえると、なんか自分が認められた気がして、
はい、
よしって思うんですって。なんか、だから学校行ってないからって、心配してずっとママに家にいられるのは嫌だって言われたことがあって、私、学校行ってないけど、具合が悪いわけでもないし、病気なわけでもないから、ママいつも通りに動いてていいよって言われたことがあってね。
はい、
確かにそうなんですよね。もう、家にいるとどうにかなっちゃうんじゃないかっていうことは、その子を信頼してないことになるので。
ああ、そうですね。
そう。
そうか、その子にしてみれば、見ても、やっぱり信頼してもらって、お母さんは自由にしていると、まあ、自分は任されてるんだって思える方がいいんですよね。
そう、自分がちゃんとお留守番任されてる、私一人でいても大丈夫だって思われてるってなると、それはそれで学校行けなくなったことで落ち込んでいた自分が自信を取り戻すきっかけにもなったりとかするんで、だからこう全国のこういうことで悩んでるお母さんにはね、心配しないで、大丈夫だから、その子はって、私なんかは言いたくなっちゃうんですけど、心配してると心配させる状況をまた子供が作るんですよ。
はいはい、
お母さんだって心配したいんでしょってなるから。
そっか。だからね、やると余計
やると余計そう、
拍車がかかってくるっていう感じですね。
そうなんですよ。だから心配したいお母さんがいるから心配させる子供ができる。
っていう、まあそういう循環になってしまう
ってことね。循環になっていくので、
はい。
もうそれをやりたくないんだったら、まずやめるとかっていうのを、なんか周りの人はしていくといいのかな。で、子供は、私たちが、こう、何もできない、子供だからできないって思ってるから、勉強を教えなきゃとか、教育しなきゃとかってなるんですけど、いや、子供は私たちが思ってるよっぽど考えているし、どうしたらどうなるかっていうのを考えているので、なんか、そういうのも、こう、教育の中で聞いてもらえるのようになるといいのかなっていう話にもなって、子供が求めている学びを、教育機関が下ろしてくれたらいいのにっていう話もなっててね。足し算とか引き算とか割り算とかやるじゃないですか、学校の勉強で。でも、子供にしてみれば、生活に密着してなかったりするんですよ。でも、この間言ってたのは、 自分買い物に行くじゃないですか、うん、本買いに行ったりお菓子買いに行ったり、だからこう足し算とか引き算とか割り算の問題も、なんとかくんが持ってるチョコがとかって言われるよりも、何々に何どこどこに何を買いに行きました、本自分はいくら持ってますで、いくらといくらのお菓子が欲しいと思いました、何個まで買えるでしょうみたいな問題の方が分かりやすいって、
ね、自分が実際にそれ遭遇するような感じ
で、ね、遭遇するような問題を出してくれると分かりやすいのになーっていうことも言ってたりとかして、
あ、
まあ学校のね教育のそのカリキュラムみたいのは変えられないので、家でお母さんが宿題見てあげたり、はい、お勉強見てあげるときに逆にノートの中でやるんじゃなくて、一緒にお買い物に行って、うん、自分で計算させてお金を渡してってやらせてみてあげたりとか、そういうことをしていくといいのかなって思います。もう国語なんかについてはね、絵本を読んであげてほしいと思う。うちはすごく、これも昨日お話ししてて言ってたんですけど、はい、うちの子、真ん中の子は文学科通ってるんです。で、上も下も国語得意なんです。で、なんでかねって話してたら、上の子がぼそっと、そういえばさ、絵本ものすごく買ってくれたし、ものすごく読んでくれたよね。
あ、はい、
自分が欲しいっていう本は惜しみなく与えてくれた。
うんうん、
だから私、いつも本読んでたし、いつも絵本読んでもらってた気がする。
うん、
これは自然に国語好きになるよねってなったんで。なんかやっぱりそういう絵本読んであげたり、生活の中で会話することを増やしたり、うん、絵本を読んであげたり、一緒に買い物行ったり、お料理行ったりっていうことをすると、まあそれが今ある学校のカリキュラムの中にある勉強につながっていくんだなみたいな話を、
うん、そういう、うん、日常の中に取り入れていきながらやると、うん、本当に身につくような勉強ができていきますよね。
うん、そうですね、うん。だから逆パターンですよね。学校で教わったことを生活に生かすのではなくて、うん、生活でやっていったことをこう学校の勉強に生かすみたいなことをこうやっていってもこうダブルでいいんじゃないかな。
はい、
それがまた子供の楽しさになれば、うん、こう学校にも行きたくなるだろうしっていう、そんな話を子供たちとすごいしてたので、
はい、
話したいな。子供ってそんだけいっぱい考えてるんだよって、だからその子供に負けないように私たちもいろいろ考えてハッピーになっていこうね、うん、みたいな感じで話したいなと思いました。
はい。うん、では最後に、ね、うん、今回の話から、まあ、一つできるようなことをちょっとご紹介いただければと思うんですが、はい、
まずお母さんとかお父さんだったら、うん、子供が何に興味を持ってるかみたいのを観察したり、うん、お話しして引き出してあげてもらえるといいなと思います。子供っていろんなことに興味を持っているので、それに合った学習方法じゃないけど、
うん、
どうやったらこの得意なことを引き出してあげられるかみたいなのをちょっとお話をして聞いてあげてもらえるといいかな。で、お子さんがいない方に関しては近所に絶対学校や子供を預かってる施設があると思うし、
はい、
そういうところで今だいたいボランティア募集したりとかしたり、こう運動会見に来てくださいとかいうのがあるので、ちょっとそういう子どもたちと触れ合う機会を持っていただけるといいかなと思いますね。子どもって私たちにとってもとってもたくさんの幸せを教えてくれるので、そういうところでこう関わりを持っていただけたらいいかなと思います。
なんか自分たちの常識をね、いろいろ変えていただけるようなね、
そうい
った発見にもつながってほしい、
つながっていくと思うので、
はい、
びっくりすること満載な子どもたちと関わっていくことをちょっとこう日々の中で考えてもらえるといいかなと思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。